はい、今日のところはですね、32編というのは昔からアウグスチヌスの時代から非常に愛されたもので、アウグスチヌスが古代キリスト教神学の一番基礎を築いた人として、カトリックの非常に重要なですね、神学的な基礎を築いたということで有名ですが、けれどもカルビンですね、カルビンとかルター、プロテスタントの一番代表的な神学者であったカルビンとかルターの中にはアウグスチヌスがもうたくさん出てきます、引用が。キリスト教の中心的な真理を述べたキリスト教公用、公というのは綱ですね、要約の要、キリスト教公用と訳された本、新教出版からの日本語訳だけでも5冊ぐらいありますね。字ばっかりぎっしりと詰まって、そのキリスト教公用、キリスト教の中心的な裁きとか救いとかですね、天国とか、そういう正義とか愛とか、あれはどういうことであるかというのを、そんだけ非常に詳しく書いた本があります。でその中にな、そういう本を見ますと、そのアウグスチヌスがもう驚くほどたくさん引用されてきます。ということで、そのアウグスチヌスはそのカトリックだけでなく、プロテスタントの神学者にも非常に影響を与えた人だってすぐに分かります。でそういうカルビン・ルターによって、プロテスタント教会が主導されていったわけで、だから個々のプロテスタントのクリスチャンの人はアウグスチヌスを呼んだことないということがあってもですね、そういう一番元を開いた人には決定的な影響を与えてきたわけなんですね。そういうふうに間接的な意味で、この大きな影響を持ったものってそんなもんですね。直接呼んだことなくても、そういう人を指導する人たちに大きな影響を与えた。例えばダンテというのはほとんど一般のクリスチャンを呼んだことはなくてもですね、そういう例えば無教会でも内村鑑三にしてもですね、そういう指導的な立場のある人を非常によく呼んで、それでその精神を消化して、でそれを波及させたわけです。でそういう意味で、その内村鑑三のこの信仰的な深さを、あるいは強さを養うために非常に影響を受けて、それを我々に伝わっているということで、間接的にですね、このよくそういう有名な人って単に名前だけ有名なんじゃなくて、そういう形でさまざまな影響力を持って、水が雨に染み込んでですね、いろんなところにこれが伝わっていくように、実は目に見えない形で伝わっているわけです。で、そういう意味でアウグスチヌスは特に重んじた一番特別に愛好した詩篇であるし、またルターがパウロの精神を最も伝えておる詩としていくつか挙げております。これ5つぐらい、この150編の中で特に5つほどですね、最もパウロの精神を伝えたし、伝えておると、それに共通点ある、深い共通を持っているというのは5つぐらいあります。その中の1つなわけですね。そういうことで、古い時代からこの32編は重要なものとしてずっとされてきたわけですね。でそのアウグスチヌスに影響を及ぼしたのがこの詩でもあると。で、これがダビデの詩と一応書いてありますが、ダビデの詩であるかどうか確定はできないところがあるわけですね。でも少なくともキリステルは400年以上は昔、ダビデのものであれば1000年もキリステルは昔ということになります。でそれに非常に古い時代からこれは影響してきたということなんですね。だからクリスチャンでない人はそんな関係ないというかもしれませんが、そもそもですね、アメリカの国はプロテスタントのキリスト教によってその土台が敷かれたところがあるわけです。でプロテスタントがなかったらアメリカなんていうのは場合によってインディアンのようなほい状態のままずっと遥かの地まで続いたかわからないんですね。でそれはアメリカから日本もキリスト教を伝わった、それから自然科学とかさまざまなものをですね、そういうアメリカ経由でたくさん伝わったわけです。ドイツ経由のもあります。でそういうのもですね、ドイツもルターの影響によってされたわけですね。でそういう影響を及ぼしたのがこれである。そしてまたそれ影響を及ぼしたのはこの詩篇32のようなものだと、そういうことですから、現代のそういうヨーロッパの国の中の非常に大きな国はですね、プロテスタントの国が一つはあります。でそれ影響を及ぼしたということで、32編はそんな今言ったように非常に間接な形でですね、いろんな世界に影響を及ぼしたと、そういうことも言えるわけです。でそれがどうしてそんなにですね、アウグスチヌスとかルターとか哲学やキリスト教の歴史でも、最大のピークのような人に影響を及ぼしたのかというのは、この32編を見たら分かる。だからそういう 現代の評論家とかそういうふうな新聞マスコミの人も、そんな人はもうあと10年も何年も全部消えていくわけですね。ところがもうアウグスティヌにしてたらもう1500年以上もですね続いているわけです。ルターにしても500年以上で、この詩編にしたらもう3000年近くも続いているというんですから、もう桁が違うわけです。そういう意味で私たちが本当に深いものの考え方思想って知ろうと思ったら、現代の評論マスコミっていうものなんかの比較になるほど深いのがこういう聖書に出てきたものだということになるんですね。ですから根源的なものの考え方思想っていうものは現代の評論新聞雑誌からではなくて、こういうところから汲み取れるということです。そういうふうに単に古代のものを学ぶというんじゃなくて、現代までずっと様々な形で影響を及ぼして、その源流にあるものですね。そういうものを私たちは聖書を知ることで学ぶことができるわけです。で、それがですね、この32編どういうことなのかといえば、非常にはっきりした内容を持っていますね。これは2回もですね、いかに幸いなことか、これは原文でヘブライ語でアシュレイという言葉ですね。アシュレイというのがですね、こういうふうに2回も同じで繰り返されているというのは、これも他にはちょっとないわけです。日本語ではこのいかに幸いなことでしょうというと長く訳してしまいますね。ヘブライ語であればアシュレイというたった1語なわけなんですが、だからここでわざわざこのアシュレイということは2回も冒頭から出てくると、そういうところでこの詩を作った人はですね、本当に幸いなことはここにありと、このことが人間の幸いの根源なのだということを強調しているんです。ですからこの1節2節で言われていること、これがまあこの詩の32編の核心にあることで、その核心にある単純なことが、そういうふうにアウグスティヌスとかルターとか、まあ、いう形で間接的にして全世界に影響を及ぼした、まあ、そのぐらいこの1節2節ということはですね、内容非常に奥が深いということなわけです。その点で、現代の社会的な問題に私たちも関心を持つべきであるわけですが、まあ、例えばイラクの問題とかそうにしてもですね、あと数年もしたらまた別の問題におそらく関心をみんな移ってしまうだろうと思いますね。またまたどっかで何か起こると、そういうことです。で、小泉って今はこの2年ぐらい言われましたが、あと 3,4 年もすればもうほとんどの人誰も小泉なんて言わなくなりますね。新聞マスコミはそんなもんです。で、ここでその3000年経ってもですね、変わらない重要さを今も持っているというのがこの 1,2 であるということで、これはですね、要するに罪を許されたものこそ本当の幸いがあると、それを2節を言い換えているだけなんです。これはとても重要なから、ほとんどよく似た言葉をもう言い換えたんですね。2節の方はトガを、トガとかサムキとか罪とか言い換えているだけですね。心に欺きがないようにしてくださったと、これは罪背きっていうのは欺きと言い換えられているんですね。それがもう覆ってくださってもなくなったとするわけです。とかが本来あるんだけど、あたかもないように数えられなくなったと、これは許されたからです。罪を背きを許され、罪をもう覆ってくださってないものにしてくださった、だからその罪とが、もう数えられない、あたかもないと同じだというんですね。心に本来欺きがあったり、いろいろ悪いともあったのに、欺きがないようにしていただいた、まあ、そこにこそ本当の幸いがあるということですから、私たちのこの世の普通の幸いっていうものとも全く違うというのが分かるんですね。幸いとはどういうことだと思いますかというふうに、まあ、よく新聞社が、現代政治に渡航していますか、アンケートを1ヶ月おきにしたりをしますが、そういうアンケートを取ったらですね、自由に書かせたら、こういうことを書くということは普通は考えられないと思いますね。今度の選挙でもですね、平和憲法が蹂躙されて、そしてまた、そういう軍隊にですね、国際的な軍隊に、まあ、加わると、そういう重大な問題があるのにですね、それで決めたのは 10% もないですね。圧倒的多数が年金問題だと思います。それで、小泉はああいうふうに勝手に決めたから、まあ、民主党に入れたんだとかいうのが、だからいかにですね、国民の視野というのが目先のこと、お金のことかというのがよくわかりますね。ですから、まあ、そういうことを言ったら、幸いと言って、これも経済的な安定ですと、老後の安定ですという人がもう非常に多いということは、今度のこういう選挙行動を見てもわかることです。まあ、人間はそういうふうに経済問題のことを第一だ、要するにお金の問題は第一だと。 生活をのんびり暮らせることは大事だと思います。まあ、それのためには当然健康もと、それからまあ家庭、健康、お金、まあ、そこら辺がほとんどあれでなると思いますね。まあ、それから良い職業とかですね、まあ、家庭が落ち着いているとか。でも聖書のこの詩編でですね、今言った家庭がなんてこれも本当に幸いですとか、健康一番幸いですよとか、お金が一番幸いです、いかに幸いなことをお金持ちだったと、そんなことも全然出てこないというぐらい、この聖書の見方と私たち一般この世間に広くある幸いという見方とはもうまるっきりこの世界が違うわけですね。そのギャップに驚かされるほどです。ですからこの聖書という本全体としていかにですね、この罪の問題を重んじているか、ここにあらゆる本当の深い幸いの元があるということを、こういう形で繰り返し繰り返し言っているというのが分かるんですね。この地位があってもお金があっても健康があってすらも、この罪の問題がずっと心の中で黒い汚いままであるならばですね、本当の幸いは感じないと、もう、まあ、本当にその通りだったんですね。心の奥底の一番良くない汚れたものを背きが許され清めて、そして初めてですね、人間というものは深い実感を、幸いだという実感を得るので、それがあったら健康も家庭もいろんなものもですね、一層感謝もできるようになると、それがなくてもまだ感謝もできるようになるというわけです。あればあれで、それをもうあったらでですね、それを感謝もするし、なかったなかったで感謝です。要するに一番の奥深い根というものはこのところにあると言おうとしているんですね。そういうことで、私たちは聖書をこういうふうに見て初めてですね、はっきりとしたほどにメッセージ、人間の幸いどこにあるのかと、一般の評論心理学者だとか何だとか学者とかいろんな人がこうだこうだこうだ言いますけれども、そういうのも本当に人によって変わる、ということですね。で、その3節以降はこの結論に行くまでの過程を、まあ、書いてあるわけですね。この位置には最終的な結論、この人が長いさまざまなことを経験した後で、神様に導かれて、この真理に達したと。で、この深い真理に達したからこそですね、2000年の歴史でキリスト教の哲学者、神学者とした最大級のアウスのそのような人にも、またそういうプロテスタントという全世界に今もその影響をついているルターにもですね、特に深い影響を及ぼしたというんですね。で、この3、4、これは非常に苦しみ続けたとというわけです。私の力は夏の日照りにあったように、日照りにあってですね、全て植物が枯れるようにという、まあ、そういう意味合いで言ってるわけですね。これは日本ではこの夏の日照りの日本と、いわゆるイスラエルの方の日照りというのは全然これまで桁違いで、とっても耐え難い死んでしまうようなことですね。あの乾燥地帯に日照りというのは日本では考えられないぐらい恐ろしいものです。ですからそういうふうに私の力はそのようにですね、もう本当に根こそぎもなくなってしまったと言えるほどに苦しんだと。で、この絶え間ないうめきの骨まで朽ち果てたと、まあ、この骨っていうのが前から言ってますように、日本語の骨という意味とはまた違った意味で使われているわけです。で、体の一番奥にあるものという意味で、体を支える、いわば心身を支えておる一番奥のもの、それまでもう朽ち果てたという意味で言ってるわけですね。で、こういうふうに言葉の使い方が日本語と違うところがあるわけです。日本語の前で骨まで朽ち果てるために、これなんでオーバースリーじゃないかと、どんな苦しみか海か知らんけど骨まで朽ち果てるはずがないではないかと、だからこのオーバーのこと書いてるの読みたくもないという、まあ、そんなことが出てくるんですね。ですから、こういった言葉のギャップがあるっていうことをわきまえてなかったらですね、なんとなくこの日本語のままではですね、この心に入ってこないっていうのは、まあ、そういうところなんですね。意味がまるで違うとか、日本語のままだと骨まで朽ち果てるのはずがないわけですね。いくら死ぬ死とはいえですね、苦しいんだからって骨が朽ち果てる、どこにこんな病気があるかというように理屈で言ったらですね、本当にこのおかしなことになります。そのことはだからこれ3000年も前の言語ですから、日本語の骨というのとこれ違うわけです。 これが何度も出てきますけど、そういうふうな基本的なこの言葉が本来日本語と違っているということを認識をしてなければ、ほらもうおかしいな感じになってしまって、こんなところに引っかかって詩編の重要な意味がわからないですね。私はでも最初読み始めたと、なんか詩編ってどうもしっくりしないという気持ちがあったのはそういうところだったんです。骨まで朽ち果てた人の体の自分を支えているものまでですね、もう崩れてしまったと思うぐらい苦しい、まあ、本当に苦しかったらそうなるんですよね。もう支えるものもないと、もう立ち上がれないと、打ちのめされたと、まあそういうようになることを言っているわけです。あまりに苦しかったからですね、もう立ち上がれないほどにという意味です。こういうことは何か非常にショックを受ける出来事が起こったとかですね、まあ相当元気ような人でも、もうあとわずかで余命がないとか、がんだと言われたら頭の中が真っ白みたいになったとかいう人も最近読んだことがあります。もうあとわずかの命だと、もう回復できる限度をはるかに超えてるという宣告を受けたと、もうしばらくもの考えられなかったというふうなことですね。ですから、そういうふうに、それから今度は肉体の痛み、苦しみが始まるということになりますから、もう人間の場合非常に苦しいこと、病気なり、あるいは家庭の問題で特別な悲劇的なことが起こったりしたらですね、もう本当に立ち上がる気力がないということもこれ起こると思うんですね。でとか、中には職場の問題とかですね、職場の問題でどうにもこの追い詰められても逃げ場がない、私はそうせざるを得ないという人もおるわけですが、まあ、それに私たちのこの生きる過程の中では、そんなことはない、他人事だと思っていることがいつ起こるかわからない、こうであるように、もう本当に自分の力は根こそぎ衰えてしまったと、もう立ち上がれないと、もう死にたいと思うようですね。そういうこの人がこの3節4節で言っているのは、このギリギリの苦しみ、朽ち果てるといった衰え果てるという、そういう恐ろしい苦しみの中に喘ぎ苦しんだという過去があったということがわかります。でその原因はですね、一番奥にあったのは一体何なのかということが次の5節で言ってるんですね。それは罪の問題が奥深くにあってですね、自分が罪がないと、それにが罪の問題が気がつかなかったと、でそのゆえに非常にこの苦しかった。これは人間関係でも病気でも自分の罪が気づかなかったらですね、ますます苦しくなると。で、そういうもう散々の苦しみの中からやっとですね、罪のことは分かって、そして、この自分にはこれこういう罪があったと告白しようと、許してくださいと。そういうふうに自分の罪をどれだけ神様から離れていたかというその根本問題にやっと目が開かれて、そのことを神様に言って許しを請うたところがですね、そうしたら許されたということなんですね。でここにもあるように、この罪の許し、これがこの人の救いだったわけです。もうこの詩編は旧約聖書だけどですね、ここに非常に単純なところがあるんですね。大体旧約聖書っていうのは、罪の許しのためには何らかの動物を捧げたりですね、羊とかいろいろ牛とか、そして祭司によって儀式をするとかいろいろ、一方ではそういうこと書いてあります。そういうようなことをして祭司は民の罪を許すんだと。一年に一度だけ聖書の中のその一番奥の死聖書に入って、祭司は自分自身の罪も民の罪も一緒にまとめて動物の血をそれぞれ注いで清めてもらうと。ところがこう詩編を見たらですね、そういうややこしい儀式的なことは何にもなくって、ただ許してくださいというだけで許され、そして救われると。これも本当に新約聖書のですね、信仰のみによって救われると、信じてただ言うだけなんですね。そういうのがこんな古い時代からも詩編を見れば出てくるわけです。そういう意味でも詩編は非常に大事なので、他の儀式とか何だとかいうのがまるで出てこないでですね、旧約聖書の時代なのに単刀直入にこの真理が出てくるわけです。でもこの心からそういうに信じて、その気をして許してください言うだけで許し、要するに救われると。救いっていうのはこれ罪からの救いなわけですね。罪の許し、 それだけ、ね、こんなに昔からあっても、なおかつ一方ではパウロの時代でも割礼を失ったスコアレンとか、またその後では水の洗礼を失ったスコアレンとかいう人たちが常に出てきたわけです。で本来はこれに極めて単純だということがまあ分かるわけですね。ここのところで、まあ、ここに分かりますが、人間っていうのは罪を深く知るためにはですね、なかなかこの時には非常な苦しみを通って、そしてまた大きな時間、かなりの時間が、時間っていうのは場合によっては何年、10年も20年も何日間もならなければならないということもあると。そうしてやっとその自分の過去の罪、あるいは今の罪でないと思ってたことまで罪だということを示されるということもよくあるんですね。朝起きて瞑想を祈っていたら、ふっとあれは罪だと、これは罪だというふうに示されたりすることもある。この人の場合も、もし早い段階で、あ、これは罪が原因だと、許してくださいと許されたこの3節4節であるような苦しみはなかったわけです。だからこの罪を知るために非常に苦しい病気やら事故やら一身上の、まあ、悲劇的なことが起こったりですね、それぞれみんな違うんですが、家族の問題が起こったり仕事の問題、挫折があったりとかですね、病気、とにかくさまざまなことが起こらないと人間はその罪の深さもまたわからないと。ほらもう元気いっぱいでですね、家族もみんな幸福そうだと、何でも勝ってたり、そんな子供はですね、成績もいい、これもう罪だの感じないですね、まあ、得意になるばっかりで、そういうふうに人間っていうのはですね、家庭環境が良かったらですね、深くなるかと深くならないわけですね。ある意味でかえって浅くなって一番深いところにある罪の認識もできないということが、まあ、しばしばあるわけです。このだから罪を知ってここが隠しなかった、ここまでに相当の時間があった。これはペテロのたちの弟子たちの例もそうだったんですね。自分たちは全てを捨てていった、何をくれるんですかと、まあ、非常にこの誇り高い気持ちがあって、自分には罪はないと、もう全て捨てて捨てたんだと、あなたに従っていますと、ついてはどんな褒美をもらえるんですかという気持ちであったけど、そしてキリストが再び来るときには、私をあなたの右左に置いてくださいということをですね、そういうシャーシャーとこんなことを言って罪とは感じなかった。でイエスが、自分は十字架につけられなければならないと、こんなことあってもならないと、弟子でありながらですね、イエスをいさめようとしたりしたぐらいにですね、罪の意識が、まあ、希薄だったわけです。それは大きな罪だったわけですが、まるで分からん、まあ、そんなふうにですね、自分がキリストは、キリストはあんなひどい目に遭わされて、何にもそれに対して、できない、逆にそこから急いで逃げてしまったと、そう言ってしまったと、まあ、そういうことがあって初めてペテロや他の弟子たちも、あ、自分たちの罪ってこんなに重いんだということを知らされたわけです。ですから、人間というのはですね、いくらいいキリストみたいな選手についとっても罪は分からなかった。多く神様、そういうここであるような何らかの苦しみをもたらして、そして心を耕して、それから、まあ、罪を知るように、苦しんでない人は罪の認識も浅いということなんですね。私自身も信仰はスッと入れたけど、それまで非常に苦しんだですね、もう本当にもう生きていられないと思ったぐらい苦しんだことがありましたが、そういうところで、まあ、子供の時から母がお金取ったりしてですね、小さい頃は怒らなかったりで、そういう、まあ、非常に暗い家庭であったということとか、まあ、やっぱり中学校の時に、足が歩けなくなってですね、半年余りギプス入れとったとかで、初めて自分の体の面でですね、思い知らされたり、まあ、そんなふうなことがあって耕されていったということだと思いますね。で、人間というのは確かにそういう罪を知るということに至るまでは、こういうふうにさまざまなこの世の苦しみを知っていかないとわからないというところがある。 ですね。そういう意味でここで言ってるわけです。まず非常な苦しみがあったと、もう本当にダメだと思われるところ、そこまで行って初めて、罪を言って、そしてこれを許してもらったらいいんだと、そしてこの単純な信仰に至ったというわけです。そしたら神様はそのまますっと許してくださったと。で、そういうふうにして許されたものはどうなるかっていうのが6と7ですね。6と7、それはこれはあなたの慈しみに生きる人っていうのは、これはハーシードっていうんですね。ヘセッドが慈しみという言葉です。ですからそのヘセッドという言葉からハーシードっていう作られたもので、それで慈しみに生きる人ってちょっと長たらしく訳しています。これはもともとこのヘセドっていうのは神様の決して変わらない愛、アンフェイリングラブというようにも訳されたしますが、単なる慈しみっていうよりもですね、変わらないっていう、そういう側面が強調されたヘセドなんですね。で、これはヘセドっていうのはフェイスフル、あるいはロイヤルラブとか言ったりしてですね、あるいはこのここのハシードはですね、ロイヤルピープルと訳してるのもあるんです。ロイヤルっていうのは忠実なんですね。あるいはフェイスフルと訳してるのもあります。フェイスフルっていうのは真実な忠実なという意味です。で、このハシードっていうのはそれにいろんな意味がある。この訳では慈しみに生きる人というちょっと長く訳してるんですね。説明的に元はハシード1号です。このハシードっていうのはそういう意味で英語でロイヤルですね、忠実なロイヤルピープルとも訳される。で、ひとたび許しを与えられたものは本当に神様の慈しみに生きる、要するに忠実に生きようとするようになるわけですね。そして、ね、絶えず祈り、その経験を生かしてですね、絶えず祈るようになる。だからそういうふうに罪許されたものは大水が溢れ流れるときにも絶えず祈ってですね、そして、もう及ぶことが決してないというようになると。これは罪許されたものの結果を言ってるんですね。罪許して現実に大水が流れてくる時もあるけれども、そこで流されてしまうことがないというわけです。流されてしまうというのは、そのまま悪の中に巻き込まれて悪事をしてしまうとか、そのまま絶望して死んでしまうとかいう、そのことは決してないと。絶えずあなたを見出してられたら、絶えず祈るようになるというわけですね。そして、こういうふうにこの人生の大水っていうものがあるので、突然大水が来る。この間福井とか新潟にもあったけれども、あるいは人間の精神的な意味にもですね、突然ああいうふうに予想もしないことがあってですね、私たちの心の中に濁流が入り込んでですね、そして圧倒されるということも、これも本当に起こることですよね。だからそこで本当に押し流されてしまうか、いくらこの世に来てもですね、その被害、危害が及ばないか、それは大きな分かれ目で、これは罪の許しを深く経験した人のその深いところから来た祈りを持っているとですね、それに押し流されないというようでしたんですね。溢れ流れる時でもその人の上に危害が及ばないと。交通事故死が、8000人とかそのぐらいだったのに、自殺する人は3万人もというのは、異例のことだということで、よく最近このことは言われますが、それはまさにそのあれですね、この人生に予期しない大水が流れ溢れてきたときに飲み込まれてしまうということですね。老齢になって孤独、あるいは会社が倒産して一体どうしようもない絶望的な状況、家族も離反してしまったとか、そしたら本当にもう耐えられないということですね。で、こういうふうに、罪許されたという、ここを基盤にする信仰、そこからの祈りというものは非常に強固なものになると。 でそこから、まあ、今日もあの歌を歌いましたが、あなたこそは我が隠れ家と言ってるんですね。そして守ってくださってくださる方であるし、ここで私を取り囲んでくださるっていうのを、この人はですね、実質の同じ言葉を用いてるんですね。サーバブっていうんですね、取り囲むという言葉を、これも異例のことですね。7節と10節に2回もわざわざ同じ言葉を使っています。これはこの人の実感だったから、この2つの言葉をわざわざ強調したみたいです。これは逆の場合には、さっきのように大水が溢れて取り囲んでさらっていくということです。濁流が取り囲んでさらっていくのに、こういうふうに罪の許しを基盤とする信仰、でそれはですね、このように、喜びを持って、あるいは慈しみによって取り囲まれると、これもとても、まあ、不思議なことですね。世の中っても本当に良くない嫌なことが、もう本当に新聞でも社会的なことでも自分自身の個人誰でもですね、さまざまな難しい問題も、これも、外から見てないように見える人でもいろいろと持っているものですね。それでもこの人の実感というものはですね、救いの喜びや慈しみによってが自分を取り囲んでいるっていうんですね。そんな実感が得られるところも本当に幸いなことですよね。しかも人間の慈しみでなくて神の慈しみが取り囲んでいると。神様の人間の慈しみは変わることがある。どんなに気が合ってると思ってもふとした一言とかで離反したり何か起こったりするんですね。これはもう本当にそういうこと、思いがけないことが起こりますが、神様はそんな風な気まぐれなお方でないので、私たちが捨てない限りはどんなことがあっても変わらない、でそういう神様の愛が取り囲んでるんだと実感するっていうわけですね。聖書はいつも私たち人間の達している究極的な姿を指し示しておるわけで、ありもしないことをですね、言ってるわけでは全然ないですね。1億円の懸賞がなんとかくじが当たるなんていうのは、それはもう極めて過酷でないことで、ありそうもないことです。ところがこの聖書のこういうことは、私たちが正しく求めたら必ずこのこういったことは誰しも実感できると言うんですね。程度の達はそういうふうに聖書が約束することは非常に高いレベルであるけれども、本質的に誰もがそこへ導かれている、そこは大きな違いなんですね。だからこれは読まれると、私たちに関係ないんだったらその読んでも仕方がないわけです。ですから、まあそういう意味で私たちの歩みっていうのはずっと遥かに続いているということなんですね。でそういうふうにこの6、7節が、6、7というのが救われた人の実感だと言うんですね。君の実感だと。そのような実感を持った人は、おのずからですね、今度は他者にそれが溢れ出ていった。それが8、9になっているわけです。でこういうふうな非常に苦しいところから立ち至って神様の慈しみを実感するようになったらですね、このことを知らない人たちは一体どうしたらいいかということは見えてくるというわけですね。当然自分もかつては知らなかったと、もう本当に死ぬかと思うぐらい苦しいんだと。だからそこから導かれたから、あなたも今本当に目が覚めてないでしょうけど、わからないですけど、必ずそれが道が正しい道がありますよと言って行くべき道を指し示すことができると、進み当たることもできるとですね。で、分別なうまいらばのような、そういうこの世の、この世の力、この世の良くないものを近づけるなということで、これは自分の罪をも言ってるんですね。自分の罪のを気づかないでそのまして分別なうまいらばのようなと、走りたいとこ行って走るとけれども、そういうものを草と手綱で当時の動きを抑えねばならないと、まあ、罪を知らなきゃならないというような意味で言っているわけですね。 だからそういう、もうまだ神様の許しを知らない人にですね、このように目を覚ますように言うて、そうしてあと最終的にですね、神に逆らう者と信頼する者の非常に大きな対照的なこと、神に逆らう者は当然さまざまな圧迫、悩み、そういうものがあると。で、主に信頼する者も当然苦しみや悩みが起こっても、それでもですね、苦しみや悩みがあってもその背後で絶えず神様の慈しみに囲まれている、これが主に信頼する者の大きな祝福だということです。ここでは悩みと、まあ、訳されておりますが、まあ、その悩みっていうだけではないんですね。さまざまな問題、トラブルと訳しているのもあるし、ウォーズ、悲しみ、悩み、ソロ、悲しみ、まあ、いろんなに訳されています、英語訳では。要するに神に逆らっとったらですね、もう悲しむことや悩みやらトラブル、さまざまな問題やら、いろんなことが、まあ、確かのこと、私に信頼ものはそういうことあっても、その背後で慈しみに囲まれているというのが分かると。だから最終的に神に従っていく人、主によって喜ぶ踊ることができると、まあ、そういうふうにですね、この申しも最初と最後に大きな喜びがあるということをですね、言っているというのが分かるんですね。喜びなぜ喜びを得られるか、これはこの最初の方に対応しているわけです。罪が許されて、そして神様によって許され、新しい力を、命を与えてくださったと。そして神様が取り囲んでくださっているのだと。それが感じた、本当にこれは喜ばしいことだと。ですよね。こういうふうに感じた、本当にそうで、悪いものが取り囲んでいると思ったら、本当に嫌な憂鬱な気持ちになるわけですよね。それと反対になった。だから、この世の中っていうものはどんなことが起こってもですね、その霊的に神様に近づいたらこういうふうになれるということですね。社会的状態に関わらず、あるいは自分が置かれている目に見える状態にですね、人間とか何か誰がおろうとも深く信頼するほど、この世に慈しみに囲まれるという実感をもたらしてくれるというわけです。で、そういうことを持った上で、私たちはその日々の仕事をですね、成していくというわけですね。まあ、そんなふうにこの申しでは、罪の許しという単純なことからですね、どのように幸いが波及していくかということを、この詩人自らの体験、通ってきた歩みからそのままの形で言っているわけです。こういう経験が今言ったよ、最初に言ったように、いろんなところに波及していったわけですね。内村観音の基本的な経験もやっぱりここにあったわけです。内村観音が非常によく知らされたに影響されたとかですね、それからパウロに影響されたと言いますが、そしてまたこの詩編も愛好した人ですが、その肝心なところはここにあった。パウロの苦しみ、職員もここにあったわけですね。イエス様も当然、まあ、この問題を一番深く言ったわけです。それではちょっと新約との関連をですね、いつものことですが、旧約聖書にやったら新約聖書はどういうところと具体的につながっているのかっていうことをですね、少しでも、他の人にも言ったり、まあ、書けるようにするためにもですね、書いてもらった方がいいと思うんですね。 ルカの福音書のですね、15章ですね。この15章の7節で言われていること、これはイエス様が自らこの問題の重要性をこういう形で言われたんですね。悔い改める一人の罪人については悔い改める必要がないと思っているという意味ですね。99人は正しいと思っている人に人間みんな罪人というのは当然のことですが、と思い込んでいる人についても大きな喜びが天にあると言われてあってですね、この詩編で言われているように背きを許された者、罪を覆っていただいた者 のことなんですね。悔い改める、それは天でも大きな喜びがある、人にも喜びがある、天にも喜びがある、これこそは天と人と共通した喜びだっていうことなんですよね。他にも、ルカのとこでもありますが、特に人この一つだけでも覚えててもらったんですね。それから、福音書については一番の代表的な使徒パウロはどうかといえばですね、パウロはこの詩編をそのまま用いているぐらいですね、ローマ信徒の第4章、そのぐらいパウロの心にもこの詩編の心がそのまま自分の経験実感だったわけです。278ページですね。第4章の、5節から以降です。ローマ書第4章の5節以降ですね。5678とちょっとしようとさえんでくれますか。しかしのところから、
しかし不信心の者を義とされる方を信ずる人は働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように与えています。不法が許され、罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。
はい。これは今日の32本そのまま引用しているわけです。そういうふうに詩編32は重要だっていうのは、そういうふうにこのローマ書は中心なんですね。新約聖書の神学救いの教えに関して、そのパウロの一番の心の深いところにもこの32はそのままあったわけです。ですからその後これからパウロ時代から数百年のうちのアウグスティヌスですね、それから一千数百年のうちのマーチン・ルターとか、それからさらにまた日本の内村勘道なんかもみんなこういった延長上にあるわけです。共通してるんですね。 はい、まあ、そういうふうに旧約聖書、新約聖書っていうものは、特に詩編なんかはですね、深いところで同じものが流れているっていうのを注意深く読まないところは気がつかないわけですが、そういうことでつながっているのかですね。それで、まあ、新約聖書、旧約聖書両方当然、この神の言葉だと言われるわけです。はい、それでは一応32編は一応そこまでにしておきます。アトヒルティの本の21日、短いところですね。4月21日第1部ですね。はい、こう辻さん読んでください。
人に与えるということも多くの偉大な言葉だと思うように、ただ実地の練習を通じて学ぶものである。しかし一旦学んでしまえば、それは人生の最も大きな喜びの一つだ。
はい、これはイエス様の言葉、受けるよりも与える方が幸いであるということの、まあ、ヒルティの別の表現でもあるわけですね。この幸いというのはこういうふうに、いろんな意味を含んでいると思うんですね。でも与えるためには当然神様から豊かにまず与えられていなければ、これは与えるものはないわけなので、与えるって本当ここで言おうとしているのは物非常に、そこにこもる心というか愛というか、そういうものであるので、それは与えることは物だったらお金持ちほどなんぼでもあると思うんです。けどもお金持ちでも与える愛の心をまるっきり持ってないということもあるし、与えるものは一つもないもあるし、けどいっぱい豊かな愛の心を持っている場合もあるというわけですね。ですからここで、そういうことができるためにも、まず神様から自分も与えられなければ、この子で与えるということも当然できないことです。でそういうすべてのですね、元が与えられた。これがこの今日の本来あれで、罪の許し、罪の大きな黒い汚いものが覗かれ許されて、神様から大きな許しを与えられて、神様の愛が渡って初めて、神様の愛が分かってから他の人にも愛ということも、そこから初めて始まると。そういう愛の心で持ってきたら、ちょっとしたものでも、ちょっとしたものであっても、言葉であっても、何であっても、愛を持って与えるということが次々できるようになるというわけですね。で、心がそこまで成熟したら、一人でそういうふうな対象ができてくるということで、でだから、与えることが幸いだとイエスも約束されたように、絶えずそこからもう、絶えず何かを与える。離れておっても祈りで与えるということもできると。こういうことなんですね。でその祈り祝福があるから、そこにですね、相手の人が反応したかどうかっていうことよりも、祈ることだけに早く祝福を与えられるというんですね。その本当に心から信じて祈れる場合には、神様からのある種の深い平安なり力なりが与えられるということで、ものにしてもそういう霊的なものにしても肝心なことは、まずやはりこの原点ですね。それがまあそういう意味で今日のところともつながりが出てくるわけです。今日のようなところ本当の原点を清められて初めて、私たちもこうでいいような与えるということができる存在と変えられていくと思います。それまでは与えることを奪う一方だと、絶えず人の関心を奪い、人からの評価を奪うというわけですね。何かを奪う存在でしかないけれども、逆になっていくというわけです。それは自分中心という罪が除かれないから、だからそういうようになっていくんですね。そういうことで、救いの喜びを持って囲んでくださっていると実感できれば、おのずからもそれはそういうふうにコーディネートやるというふうに変えられていくということにもなると思います。はい、それではそこまでにしておきます。